テープをお聞きの皆様、こんにちは。缶が開けてから大雪が降りました。この雪を受けてもなお、梅の枝枝には缶に耐えた花が凛とした佇まいを見せて咲いています。早春譜という歌に、春は名のみの風の寒さやとありますように、まだまだ寒く、春早々の気配が漂う今日、この頃です。さて、広報御御霊2月12日発行の声の広報第239号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー中根よし子、舞江悦子と私、郡司真知子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御御霊2月今月の主な内容は、特集として20歳の思い、話題、トピックス、情報ガイド、4コマ御御霊暮らしです。特集記事、振り返り、そして未来へ、20歳の思い。表紙には、20歳の集いに参加した中野環奈さんと三浦奈々さんが出ています。特集のタイトルにちなんで、振り返る姿を撮影しましたということで、振り返りの姿が写っています。この特集では、市政施行20周年を迎える御御霊市の歩みを年表で振り返るとともに、20歳の集いの参加者から寄せられた抱負や思い出を紹介します。374名が笑顔の再会。1月11日令和8年御御霊市20歳の集い旧成人式が小川文化センターアピオスで開催され、新たに20歳を迎えた374名が参列しました。会場には色とりどりの晴れ着やスーツに身を包んだ参加者とその家族が集まり、懐かしい友人との再会に笑顔を見せる姿や当時の思い出を語り合う様子が見られました。式典は和やかな雰囲気の中で進行し、終盤には20歳の集い実行委員会が企画したスライドショーを上映。中学校時代の思い出写真や恩師のメッセージ動画が流れ、写真と動画が移り変わるたび歓声が上がりました。式典の最後には20歳代表が誓いの言葉を述べ、新たな一歩を踏み出す節目の会を締めくくりました。実行委員長挨拶、橋本海人さん、皆さんと共に20歳の節目を迎えられたことをとても嬉しく思います。私たちがここまで成長してこられたのは、家族や先生方をはじめ多くの方の支えがあったからです。改めて感謝の気持ちをお伝えします。今日の集いをきっかけに、これからは私たち自身が周りの人を支え、良い未来へ進んでいけるよう努力していきたいと思います。仲間と共に明るい一歩を踏み出しましょう。続いて20歳の誓いは荻沼龍さんです。この先も季節が巡るように私たちの歩みも続いていきます。私たちの人生はまっすぐな道ばかりではありません。時に迷い立ち止まることもあります。それでも心の根を深く張り、誰かを思う優しさを忘れずに生きたい。支えられるだけでなく支える人へ。与えられるだけでなく与える人へ。 そのような強い意志と覚悟を持ち、それぞれの未来を歩んでいくことを誓います。二十歳のみんなに聞きました。私の未来。二十歳の集いに参加した皆さんに、私の未来をテーマにお話を伺いました。今後やりたいことや目指していること、20年後の自分、こんな大人になりたいなど、それぞれが思い描く夢や目標を教えてくれました。ご協力いただいた二十歳の皆さん、ありがとうございました。ということで、ここにはそれぞれの皆さんの夢や目標、それが紙に書いて持っている写真が出ています。一人ずつご紹介します。上田千春さん。 Hello 二十歳、なりたい大人へ。橋本海人さんは、感じるの感という字を書いています。荻沼龍さんは、志すと思考。そして土井良平さんは、自分の名前、土井良平と書いています。鈴木萌香さんは、一生懸命。そして山口羅さん、田崎雄一郎さん、八幡春人さんの3人は、雄一郎と名前を一字ずつ書いて持っています。鈴木彩香さんは、一生幸せと書いています。橋本由加さんと瀬畑愛奈さんは、二人で縁西の縁という字を書いています。松野修也さんは、幸せ、幸と書いています。松井拓磨さんと小沼一茶さんは、挑戦。そして佐々木翔さんと川島ゆずきさんは、金を稼ぐと二人とも書いています。沼尻真中さんは、笑顔の絶えない人生。そして小沢奈々美さんと小松崎美優さんは、それぞれ福、花と書いています。続いて、20年の町、二十歳の私。御御霊市の歩みを思い出とともに。今年3月、御御霊市は市政施行20周年を迎えます。御御霊市の20年の主な出来事を年表で振り返りながら、二十歳の集い実行委員会の皆さんから寄せられた思い出を紹介します。2006年、小川町、みのり町、たまり村が合併して御御霊市誕生。アメリカ合衆国アビリン市と姉妹都市になる。2007年、鹿島鉄道鉾田線が廃線に。2009年、元気っ子幼稚園が開園。2010年、貸し鉄バス専用道が公設民営として全国初ですが開通。御御霊学校給食センターが運用開始。この年、茨城空港が開港して、高須みなみさんが思い出を書いています。幼い頃、祖父と茨城空港から飛行機が飛び立つ様子をよく見ていました。いつもアイスを買ってくれて嬉しかった思い出があります。2011年、東日本大震災が発生。常磐道石岡御御霊スマートインターチェンジが利用開始。2012年、現在の U5、当時は御御霊温泉ことぶきがオープン。2013年、 県立小川高校が閉校、市内循環バスの実証運行開始、2014年大井戸湖岸公園が利用開始、この年空の駅そららがオープン。思い出を語るのは島田奈々子さん。そららのお店のバイキングに家族で行っていました。新鮮な野菜が美味しかったです。もう一人、伊坂愛理さんは乳製品で乾杯を推進する条例が全国初で施行したことの思い出で、中学生の頃給食で飲むヨーグルトが出た日にはみんなで乾杯をしてから給食を食べたことを鮮明に覚えています。すごく楽しい時間でした。2016年ダイヤモンドシティプロジェクトがスタート。この時宮田防災公園が利用開始。夏香穂野さんの思い出は、放課後によく友達と遊んでいました。夏に親友と朝日を見に一緒に行ったことも思い出に残っています。2017年、小川南中学校が旧小川高校校舎に移転。2018年、第1回全国ヨーグルトサミット in 御御霊が開催。2019年、小川南小学校が開校。全国広報コンクール映像部門で動画御御霊ヨーグルトストーリーが日本一に。2020年、 JR 羽鳥駅がリニューアル。御御霊市医療センターがリニューアル。2021年、たまり学園義務教育学校が開校、四つ葉幼稚園が開園。2022年、小川北義務教育学校開校。貝塚幸人さんの思い出です。母校の野田小学校はなくなってしまいましたが、小川北義務教育学校の図書室移動に携われたことが印象に残っています。そしてアピオス40歳、ミノーレ20歳。その思い出を語るのは久米美愛さん。アピオスで行われた音楽の集いでは、小学校5年生の時に金管バンドを披露しました。ミノーレでは、幼稚園のお遊戯会で発表をしたり、小中学校の芸術鑑賞会で演奏や作品を鑑賞しました。2023年、御御霊花火大会初開戦。2024年、御御霊大空マルシェ初開催。新茨城めしダイヤモンプランスイーツ部門グランプリ受賞。台湾新平市淡水区との友好交流覚書 MOU 締結。御御霊市農産物等ブランド御御霊の恵み誕生。コスモス30歳。2025年、安らぎの里小川施設開館30周年。2026年、御御霊市市政施行20周年。続いて御御霊の旬な話題です。みどり天訳サークルテントウムシが文部科学大臣表彰を受賞の話題です。みどり天訳サークルテントウムシ前小葉佳子代表が文部科学大臣表彰を受賞しました。テントウムシは展示への翻訳活動による視覚障害者支援や地元の学校での展示アイマスク体験学習など啓発活動を中心に活動しています。これまで 26年間にわたるボランティア活動の功績が認められ、今回の受賞となりました。代表の前小場さんは、これからも読書の楽しさや文字をたどる喜びを伝える活動を続けていきたいです、と語りました。問い合わせ、御御霊市社会福祉協議会、電話0299-371551です。続いての話題は、地域安全マップコンクールで、能場小学校児童が受賞した話題です。県警察本部、県教育委員会、県防犯協会が主催する地域安全マップコンクールで、能場小学校の児童4名が受賞しました。まず、茨城県教育委員会教育長賞は、矢島栄太さん4年、矢島雄介さん2年のお二人です。奨励賞は、大信春樹さん4年、大信ココハさん2年の2人です。問い合わせ、防犯管理課、市民安全係、電話0299-481111、内線1015、または1016です。続いての話題は、令和7年度、茨城県水産製品品評会で、有限会社原田水産が農林水産大臣賞を受賞した話題です。有限会社原田水産、原田静夫取締役社長が手掛ける白魚佃煮紅白が、令和7年度茨城県水産製品品評会の霞ヶ浦北浦部門で農林水産大臣賞を受賞しました。この製品は、鮮度の良い霞ヶ浦産の白魚をワインを使用した特許製法を用いて炊き上げた佃煮です。着色料を使用せずに出した透明感のある淡い紅白が美しく、雑味のない誰にでも受け入れやすい味に仕上げており、品評会で高く評価されました。茨城県水産製品品評会は、水産加工業者の生産及び技術改良意欲を増進し、本県水産加工業者の発展と水産製品の向上を図るため開催され、優れた製品が表彰されています。問い合わせ、農政課畜産係、電話0299-481111、内線1156または1157です。続いて、御御霊市国際交流協会主催、ふれあいバドミントンで国際交流の話題です。12月14日、タスパジャパンミートパークで、市国際交流協会主催のふれあいバドミントンが開催され、参加した市民や外国人の皆さんがスポーツを通じて交流を深めました。参加者は積極的にさまざまな人とペアを組んだり、対戦したりしながら、にぎやかな雰囲気で楽しんでいました。バドミントンを通して自然とコミュニケーションが生まれ、笑顔あふれる国際交流の場になりました。問い合わせ、市民協働課、市民協働係、電話0299-481111、内線1134です。続いて、青少年相談員の伊坂英二さんに、茨城県功績者表彰の話題です。市青少年相談員の伊坂英二さん、西郷地が、令和7年度、茨城県功績者として表彰されました。伊坂さんは、青少年相談員として、40年以上にわたり活動し、下校時間や、祭りごとでのパトロールを続けてきました。長年にわたり青少年への声かけ、相談活動に取り組み、 青少年を取り巻く環境の健全化に尽力してきた功績が認められて、今回の受賞となりました。茨城県表彰は、県政の発展に著しい功績があった団体や人物を称える表彰です。今年度は力士、プロゴルファー、写真作家、消防団長など50名18団体が受賞しています。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 0299-481111、 内線2263です。続いて、第2回帯玉花火大会の花火師が表敬訪問という話題です。12月18日、第2回帯玉花火大会の花火打ち上げを行った株式会社山崎煙火製造所の山崎智弘代表取締役が市長のもとを訪れ、花火大会の開催結果を報告しました。山崎代表は、事故なく実施することができてよかったと感想を語るとともに、霞ヶ浦での湖上花火というロケーションを最大限に生かし、山崎煙火の花火を堪能していただけたと思いますと話しました。問い合わせ、商工観光課観光振興係、電話 0299-481111、 内線1162です。続いての話題は、帯玉フットボールアカデミーが全国大会3年連続出場で初のベスト8入賞。女子中学生によるサッカークラブ帯玉フットボールアカデミーが、高円宮妃杯 JFA 第30回全日本アンダー15女子サッカー選手権大会で活躍し、全国ベスト8に輝きました。3年連続3回目の出場を果たした全国大会での舞台で力を発揮し、過去最高の成績を残しました。帯玉フットボールアカデミーとは、2013年に帯玉市で発足した全寮型週末宿泊型の女子中学生対象のサッカークラブです。選手は寮生活を送りながら練習に打ち込んでいます。写真には、藤田監督、勝俣トレーナー、寺門彩音主将、小川南中3年同3年の加野富貴主将、そして島田市長が載っています。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話 0299-481111、 内線2253です。続いて、スポーツ推進委員の青木陽平さんに功労者表彰の話題です。市スポーツ推進委員の青木陽平委員長が、全国スポーツ推進委員連合功労者表彰を受賞しました。青木さんは、平成5年に現スポーツ推進委員であった体育指導員になって以来、長年にわたり委員として研鑽を重ね活動してきました。地域スポーツの普及振興に大きく貢献した功績が認められ、今回の受賞となりました。スポーツ推進委員とは、市から委嘱され、スポーツ推進事業に関する調整、住民への実技指導、スポーツに関する指導助言などを行っています。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話 0299-481111、 内線2253です。続いての話題は、香りを飲む旅、木内酒造ウイスキー講座を開講の話題です。12月7日と14日に 木内酒造ウイスキー講座を開講し、延べ29名の市民が参加しました。この講座は、お御霊師と木内酒造株式会社との包括連携に関する協定の一環として初めて開催したもので、安らぎの里小川で木内俊幸社長がウイスキー作りの講話を行ったほか、八里蒸留所の見学ツアーも開催しました。木内酒造の創業以来の歴史紹介や八里蒸留所で生産しているウイスキーのテイスティング試行体験を通してウイスキーの奥深さを知る講座となりました。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299481111、内線2264です。次は佐藤産業株式会社が災害対策資材を寄付したという話題です。佐藤幸信代表取締役社長の佐藤産業株式会社から、災害対策などに役立ててほしいと、自社で製造しているクロスラムシート100枚の寄付をいただきました。寄贈されたクロスラムシートは軽量で耐久性、防水性、耐候性に優れており、今後は災害の時の資材保管や糊面保護などに活用します。問い合わせ、防災管理課、危機管理係、電話0299481111、内線1013です。続いての話題は、歴史上の人物と古文書の関わりを読み解く記念講演会、小川の香取大宮寺家文書を開催という話題です。12月14日、小川資料館テーマ展、光圀と風賢が読んだ古文書に関連した記念講演会を開催しました。飛田秀吉、茨城県立歴史館資料調査専門員を講師にお招きして、小川の香取大宮寺家文書の特徴や、徳川光圀、大中飛びの記憶者、小宮山風賢といった人物と、小川の香取大宮寺家文書の関わりなど、さまざまな視点でお話がありました。参加者からは、歴史上の人物を身近に感じることができた、加護寺の意味が分かったといった感想があり、講演会を通して、歴史について改める考えるまたとない機会となりました。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299585828です。続いての話題は、明治安田生命保険相互会社筑波支社が寄付の話題です。明治安田生命保険相互会社筑波支所、須永和弘関東北地域リレーション本部長から31万800円の寄付をいただきました。この寄付は、人に一番優しい生命保険会社へと経営理念を掲げるこの会社が、地域住民の豊かな暮らし健康づくりに取り組む地域の元気プロジェクトの一環として実施し、お御霊師にゆかりがある従業員の皆様からの募金と会社からの寄付を合わせたものです。いただいた寄付は、成人保険事業などで進める健康づくりの財源として活用させていただきます。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話0299480221、内線4001です。
お御霊トピックス。 無病息災と五穀豊穣を願って、小正月の伝統行事鳴らせ餅、小正月の伝統行事である鳴らせ餅が市内の各施設に飾られました。鳴らせ餅は小正月の前日にあたる1月14日に奈良やクヌギなどの木の枝に紅白の丸餅を刺して鳴らせて、今年一年の無病息災と五穀豊穣を祈願する行事です。市内では実り農作業受託組合、深作正一組合長が市役所本庁に見上げるほど大きな鳴らせ餅を飾ったほか、御御霊市薬草研究会が市民の健康と農作物の豊作を祝って餅をつき、実り農作業受託組合は市役所本庁ロビー、御御霊市薬草研究会は小川総合支所、たまり総合支所、小川図書館、障害学習センターコスモス、安らぎの里に飾り付けました。問い合わせ先、農政課農政係、電話 02-9948-1111、 内線 1158、 障害学習課安らぎの里小川、電話 02-9958-4580 です。市子ども会ジニアリーダー研修会、仲間づくり自然体験キャンプを開催。子どもの自然体験活動の充実とジュニアリーダーの育成を目的に、子ども会ジニアリーダー研修会を県立中央青年の家で開催しました。一泊二日の研修会には市内の小学生4年生から6年生51名が参加したほか、市内で活動するリーダーズクラブ御御霊や他市の高校生会のリーダーがサポート役として9名参加しました。野外炊飯やキャンドルサービスなどの活動を通してたくさんの経験をすることができ、他の学校の新しい仲間を作ることができました。問い合わせ、障害学習課障害学習係、電話 02-9948-1111、 内線2264です。スポーツを通して110名が交流、パラスポーツレクレーション教室を開催。11月8日、タスパジャパンミートパーク体育館でパラスポーツレクレーション教室を開催しました。教室には、障害の有無にかかわらず、およそ110人が参加し、卓球、バレーやボッチャ、ボルックなど、5種類の競技に挑戦して、スポーツの楽しさを体験しました。参加者からは、みんなと交流できてすごく楽しかったなどの感想が寄せられました。今後も誰もがお互いを尊重し活発に交流できるような魅力ある教室にしていきます。問い合わせ、社会福祉課生涯福祉係、電話 02-9948-1111、内線3231から3234です。御御霊市人権講演会を開催。誰もが尊重し合える社会を考える機会に、12月7日東京2020パラリンピック男子ゴールボール代表の山口良雅さんを講師に迎え、御御霊市人権講演会を開催しました。山口さんは障害を負った中学生当時のことを振り返り、 困難に立ち向かうためのポジティブ思考や障害者の視点からの関わり方、共生社会に対する考え方の人などについてご自身の経験を踏まえて講演しました。参加者からは出会いの素晴らしさを感じられた、障害があっても前向きに生きる姿に感動したなどの感想が寄せられました。障害の有無にかかわらず互いを尊重し合い共生する社会について改めて考える機会となりました。身近な人たちが以前と変わらずに接してくれたことに支えられてきたと語る講師の山口さんです。問い合わせ社会福祉課社会福祉係、電話0299481111、内線3225です。監査委員を選任しました。議会選出の監査委員に長島幸雄議員を選任しました。監査委員とは、監査委員は市の財務管理や事業の経営管理、行政運営が公正かつ効率的に行われているかをチェックする独立した執行機関で、議会の同意を得て市長から選任されます。問い合わせ監査委員事務局、電話0299481111、内線1260です。令和7年度農業委員会視察研修、6次産業化の現場を視察しました。農業経営の多角化や付加価値創出の重要性、農業委員高崎直樹、11月11日農業委員会の研修として宮城県東松島市にある有限会社アグリード成瀬を視察しました。同社は先進技術を取り入れた大規模な麦水耕栽培を行うとともに、自社生産米を原料とした米粉バームクーヘンの製造販売などを行う6次産業にも取り組んでいます。また震災の津波被害からいち早く補助を復活させ、被災した都市から高品質な米の生産に成功した会社でもあります。今回の視察研修を通して、農業経営の多角化や付加価値創出の重要性を学ぶとともに、震災復興へのたゆまぬ努力にも触れることができました。この経験を今後の農業振興施策に生かしていきたいと思います。6次産業とは、作物の生産1次産業、作物の加工2次産業、自ら販売する3次産業のすべてを生産者が取り組むことを6次産業と言います。6次産業化することで新たな付加価値を生み出し、農業所得の向上が期待されます。問い合わせ農業委員会事務局、電話0299481111、内線1502-1503です。ストップ、農地の違反転用。農地転用には許可申請が必要です。許可を得ずに転用した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下という罰則があります。転用をお考えの方は農業委員会事務局までご相談ください。 農地の適正管理をしましょう。農地の手入れがされていないと、雑草や害虫が発生し、周辺の迷惑になります。不法投棄に火災の原因になります。なお、農地所有者や借主の方は、農地の耕作や雑草などの手入れをお願いします。防火水槽を設置しました。令和7年度、防衛省交付金を活用し、防火水槽を設置しました。防火水槽とは、防水設備のことで、火災発生時の消火活動で、消火栓とともに利用する重要な設備です。震災などで消火栓が使用不能となった場合でも、使用できる耐震性を備えています。新たに防火水槽を設置したことにより、地域住民の皆さんがより安心して暮らせる環境を整えることができました。設置場所、吐き上げ地区新農村集落センター北東側敷地内、問い合わせ消防本部警防課、電話0299585616、内線2900です。栄養士コラム、食物アレルギーに気をつけていますか？食物アレルギーとは、特定の食べ物に対して触れたり食べたり吸い込んだりすることによって体が過敏に反応し、さまざまな症状を引き起こす現象です。食物アレルギーの主な症状、皮膚粘膜症状、目の充血やかゆみ、唇、舌の違和感や腫れ、皮膚のかゆみ、じんましんなど、神経症状、元気がない、ぐったり、意識朦朧など、循環器の症状、脈が速い、脈の乱れ、手足が冷たい、唇や爪が青白い、血圧低下など。消化器症状、吐き気、嘔吐、下痢、血便など。呼吸器症状、くしゃみ、鼻づまり、鼻水、咳、息苦しさ、ぜいぜい、ヒューヒュー、喉が締め付けられる感じなど。全身症状、アナフィラキシー、食物アレルギーによるアナフラキシー、急性のアレルギー反応の一つで、じんましん、腹痛、息苦しさなど複数の全身症状が急激に現れます。血圧の低下や意識レベルの低下など、命に関わる危険な状態になることもあり、アナフィラキシーショック、注意が必要です。アナフィラキシーショックが疑われたら、1、すぐに救急車を呼ぶ。2、アドレナリン自己注射液、エピペンを注射。太もも前外側の筋肉内に注射する。アドレナリン自己注射液とは、エピペンといい、アナフィラキシーを発症した際に症状の進行を一時的に抑え、ショックを防ぐための注射です。3、患者を楽な姿勢にする。ぐったり、意識朦朧には 仰向けで足を高くする。吐き気や嘔吐では体と顔を横に向ける。呼吸が苦しく仰向けになれない場合は上半身を起こし後ろに寄りかからせる。丸4、救急隊の到着までそばを離れず、可能なら心肺蘇生や AED を行う。食物アレルギーの表示。日本の食品表示制度では、アレルギーを起こしやすい特定の原材料について、食品表示法により表示が義務化されているものと推奨されているものがあり、定期的に見直しが行われています。1. 特定原材料8品目、表示義務あり。エビ、カニ、クルミ、小麦、そば、卵、乳、ピーナッツ。特にアレルギー発症頻度が高く、重篤な症状につながることが多いため、必ず表示しなければなりません。2.特定原材料に準ずる20品目、表示推奨。アーモンド、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、鮭、サバ、鶏肉、大豆、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、モモ、ヤマイモ、リンゴ、ゼラチン。アレルギー事例の報告が一定数あり、表示が推奨される品目です。表示されないこともあるため、表示がないイコール含まれていないではありません。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話 0299-48-0221、 内線4004です。学校紹介。御御霊南中学校。学校教育目標。み、自ら学び。な、仲間と共に。み、未来を切り開く生徒の育成。紹介します。私の学校。生徒会長3年、黒田琥珀さん。小川南中学校の生徒会では、仲間、周りとの協調性。Work together to reach our objective を目標に掲げています。互いに協力し合える環境で、伝統を重んじながら、体育祭や足の目祭など、さまざまな学校行事を一生懸命みんなで作り上げています。また今年は創立60周年記念行事を行いました。本校の歴史を大切にしつつ、今を精一杯努力し、仲間と協力しながら良き伝統を未来へつなげていきたいです。地域と連携した食育、栄養教諭、榎本智美さん。本校は令和6年度から学校給食研究推進校として地域や外部機関と連携しながら食育の推進に取り組んでいます。畜産物が豊富なこの地域は食育の推進に適した環境といえます。地域の農場見学や認定農業者さんの食材を使用した調理実習などを通して本物に触れることで生徒が生き生きと、そしてより深く学ぶことができます。今後も地域との連携を図りながら食育の推進に取り組んでいきます。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299-48-1111、内線2234です。 御御霊碑の歴史を知ろう78。謎の多い縄文時代晩期末から弥生時代前期、弥生時代は稲作。弥生時代といえば日本列島に稲作が伝来し農耕文化が誕生したというイメージが強いです。このイメージは茨城県においても決して間違いではないのですが、御御霊市では少々状況が違います。空白の500年、市内全域を対象とした分布調査は行われていませんが、旧多摩利村で実施された分布調査やこれまでに市内で行われた縮図確認調査や発掘調査の成果を見ると、縄文時代晩期、特にその後半期、今から2500年ほど前になると遺跡が皆無となります。そしてその状態は弥生時代前期、今から2000年ほど前まで続きます。実に500年ほど御御霊市に人がいない時期があるのです。なぜでしょう。人口減少の謎。人口減少は縄文時代後期、今から4000年ほど前に始まります。この頃寒冷化が始まり、海体といって海岸線が遠のく現象が起こります。これにより内海だった霞ヶ浦は汽水域となり、それに伴い生態系も変化します。要は豊富な海産資源が取れなくなり、食料資源が枯渇していくのです。ミステリアスな時代、弥生時代になると東海系をはじめとした西方の土器が千葉県などで出土しています。このことから稲作が伝わったかどうかはともかくとして、米や稲の情報は東関東にも届いていることがわかります。ただ御御霊市はその時もまだ無人の状態です。再び人が住み始めるようになるのは弥生時代中期になるのを待たねばなりません。その原因は何だったのか。弥生時代中期になってどうやって人が住めるようになったのか。御御霊市の歴史の中でも最もミステリアスな時期が縄文時代晩期末から弥生時代前期といえます。小川資料館、児玉秀成。企画展、荒錦土器、東関東最古の弥生土器。茨城や千葉を中心とした東関東に分布する荒錦土器を展示する企画展が開催されます。謎多き時代、時期の土器をこの機会にぜひご覧ください。入館料は無料です。日時3月20日金曜日から5月10日日曜日まで、9時30分から18時まで。休館日、5月4日を除く月曜日、3月31日火曜日、5月1日金曜日、7日木曜日。場所、小川資料館、小川図書館2階。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299585828です。暮らしの情報ガイド。暮らしに必要な情報をお伝えします。物価高対策。子ども1人当たり2万円。物価高対応子育て応援手当。長期化する物価高対策として、その影響を強く受ける子育て世帯を支援し、 子どもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応、子育て応援手当を支給します。対象児童がいる世帯には、2月中旬に案内を送付します。案内を確認いただき、必要に応じて手続きをお願いします。支給対象者、児童手当の支給対象児童、平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれを養育する父母等、なお、令和7年9月30日以降、外国から転入したものを除く。手続き、令和7年9月の児童手当を、お御霊市より受給している方は申請不要です。2月末ごろ、児童手当指定口座に振り込みます。公務員の方や世帯状況によって、申請が必要な場合があります。申請期間、令和8年3月31日火曜日まで。申請窓口、子ども課、たまり総合支所2階、福祉事務所みのり支所、市役所本庁1階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階、問い合わせ、子ども課支援係、電話0299481111、内線3243-3244です。物価高対策、子ども1人当たり5万円、低所得の子育て世帯、生活応援特別給付金、物価高騰の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金を支給します。支給対象者、1、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方、2、一人親世帯で公的年金給付等、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、3、低所得の子育て世帯で、令和8年1月分の児童手当を受給しており、令和6年分の市町村民税、均等割が課されていない方、または市町村民税均等割を免除された方。申請方法、1、3に該当する方、申請不要です。3月中に児童扶養手当、または児童手当指定口座に振り込みます。詳しくは、送付される案内をご覧ください。2に該当する方、申請が必要です。申請書や収入額申立書など、必要書類を揃えて提出してください。申請期限、2に該当する方、令和8年3月31日火曜日まで。申請窓口、子ども課、たまり総合支所2階、福祉事務所、みのり支所、市役所本庁1階、福祉事務所、小川支所、小川総合支所1階、問い合わせ、子ども課、支援先、電話0299481111、内線3243-3244です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ、同期会30名のスタートが 6名となり、ここで解散。飛騨正雄。水引きの小花の赤に誘われて、秋がのそのそ這い出してくる。菱沼清子。秋深し、友と語りし池の淵、鴨がすーっと静かに泳ぐ。菱沼智恵。掘り上げた太き薩摩の見事なり、仏に備え両手合わせる。碇焼き絵。雨の芝、駆け抜けてゆく菊花賞。一頭馬の誇らしげかな。白根沢清香。小川短歌会。日光の上り坂下目にしみる真っ赤なもみじ、オレンジもみじ、小野寺綾子。熊が出たパトカー走る金箔寺、空にはへりも市民を守る、小川博子。音もなく降る雨だって寒いよね、妹からの電話は嬉しい、根本千恵子。ロボットが運びし料理窓際の古色老人ひたすらにはむ、畑谷博子。今年にて牙城姉妹をした妻よ、茶を飲みダジャレ、それもまたよし、中根よし子。たまり短歌会。紅葉に人であふるる11月、旅本早も桜の案内、野口初江。75歳超えて若いと言われれば、少し無理して階段を行く、松田道義。したいこと何でもできた時過ぎて、思い立ちても決意にならず、石橋予習。晩秋の小雨の公園門中に、誰が置いたかドリンク二つ、関千恵子。風立ちてサザンカの蚊に立ち止まる、短い秋が駆け抜けてゆく、高田久子。湖俳句会。夫婦してつくばね仰ぎ年向かう、三村玲子。初詣小さき拍手何願う、長島栄。霊下二度右膝かたし冬の朝、長島美奈子。穏やかに青空高く缶の入り、長島明。基地の空、音一つなき三が日、長島久美子。実り俳句会。ガーガーと落ち穂拾う白鳥や、米川久子。冬の雨、トゲも刃も流れてよ、海老沢博子。雪なのか、いやいや違う霜柱、岡弥生。かばかりのこと片づかず神奈月、佐藤清子。朝日より夕日の似合う子守垣、白根沢清香。欅の会。年新た、夫婦茶碗わんを一つ伏せ、矢口福。合わせては働きしてよ、さよしぐれ、岡島玲子。若菜野の土柔らかき指の先、網代夏江。小舟騎士、漁師白魚を桶一つ、藤本和美。潮風の届く窓辺や冬の旅、阿久津千代。くるみ俳句会。古民家に鳴らせ持ちあり奥座敷、志田菊女。老梅の香りさらって通る風、白柿内睦子。 明日の晴れ、告げて冬の日沈みけり、福島国吉。蒼天を映す浅瀬や冬の川、松崎敏子。地に降りて何をついばむ寒雀、堀内内海。たまり俳句会。玄関に菅しか満ちて水仙花、矢口智子。初詣、一人になりて何願う、児玉智子。旗鍵に満月白く寄り添いぬ、豆助。猫柄のパジャマもふもふ館にいる、関千恵子。初明かり、東の空に手を合わせ、鶴巻文夫。お御霊川柳会。聞いてるが、お目にかかれぬ背のほくろ、下重聡。俳人も悩んで読むよ、二季の季語。小林学友。うなずいて、ぼけて忘れてまた聞くよ、梶山平。苦い過去、紙風船で飛ばしたい、川中見るの。もう遅い、聞けばよかった三つ沼へ、大森食堂。四コマお御霊暮らし。グッドラック。赤ちゃんだった時の僕、可愛かったな。小学校に入学した日の僕、嬉しかったな。嬉しくて V サイン。夜遅くまで大学を目指して頑張った僕、そして晴れて成人式を迎えた二十歳の僕、作者の20年の歩みを4コマ漫画で表していました。お御霊の日常をゆるーく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、終末者。地元であるお御霊市の広報誌に4コマ漫画を掲載していただけて大変光栄に思います。ありがとうございます。二色のリボンに思いを乗せて、お御霊ダブルリボンキャンペーン。11月12日、児童虐待防止と女性への暴力撤廃を掲げるお御霊ダブルリボンキャンペーンの街頭活動を聖宮お御霊店で実施しました。11月の啓発月間に合わせ、地域全体で子どもと女性を守る社会づくりを目指すもので、県内でも先駆的な取り組みとしてテレビに取り上げられるなど注目を集めました。街頭活動に先立ち、市役所で開催した出発式には、茨城県中央児童相談所長や石岡警察署などの関係者が列席し、羽鳥保育園の園児の皆さんが元気にダンスを披露してくれました。また、子どもや女性への暴力のない社会を願って、象徴となる二色のリボンを子どもたちと一緒にツリーに飾りました。出発式で島田市長は、児童虐待や女性への暴力の問題について、より多くの人に関心を持っていただき、何気ない気づきと行動で 暴力のない社会を作っていきましょうと挨拶しました。今後もお御霊っ子の笑顔が一番をモットーに虐待防止の啓発に努めていきます。児童虐待防止オレンジリボン。児童相談所虐待対応ダイヤル。いち早く189、いち早く。女性に対する暴力をなくす運動。パープルリボン。 DV 相談ナビ。シャープ晴れれば、シャープ8008、晴れれば。一人で悩んでいませんか。問い合わせ子ども家庭センター子ども相談係、電話0299-566640、内線2405です。4月12日投開票、市長選に立候補予定の方はご出席ください。お御霊市長選挙立候補予定者説明会。立候補予定者説明会、日時3月10日火曜日14時から、場所市役所本庁2階政策会議室。立候補届け入れ書類の事前審査、日時3月26日木曜日予定、場所市役所本庁2階第2・3会議室。立候補届け入れ日、告示日、日時4月5日日曜日8時30分から17時まで、場所市役所本庁2階第2・3会議室。問い合わせ選挙管理委員会事務局総務課内、電話0299-481111、内線1274-1275です。ダイヤモンドシティ、見つける、磨く、光を当てる。今まで実感がなかった地域貢献の言葉、今回東右衛門などへの訪問で地域で活躍する若い世代が実際にいることを実感できました。市内視察した茨城キリスト教大学生、地域貢献に取り組む方々の思いに触れ、また訪れたいと思いました。地域を理解するには現地での体験や観察が必要だと学びました。市内視察した茨城キリスト教大学生、お御霊市の豊かな自然とおいしい農産物を生かした町づくりを応援しています。長野県50代ふるさと納税応援メッセージ。国道6号沿いにあるお食事処春見がおすすめです。常陸牛を使用したステーキや新鮮な刺身など、ボリューム満点のお食事が堪能できます。健康増進課大野、入庁1年目。これで広報御霊第239号を終わります。続いてお知らせ版が録音されておりますのでお聞きください。
御霊市の今を伝えるマガジン広報御霊お知らせ版、2月第238号。地方就職学生支援金、 東京圏から茨城県内へ就職・移住する学生を応援します。就職を機に東京圏、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県から小美玉市へ移住する大学生などを対象に就職活動、採用試験、面接の交通費や引っ越しの移転費を支援します。支援金額1、交通費一律4260円、茨城県内企業への就職活動、採用試験、面接のため公共交通機関を利用した交通費、2、移転費上限66000円、茨城県内企業等への就職のため小美玉市へ移住する際に要した引っ越し費用など、対象者、対象となる東京圏の大学などを卒業した方、1、交通費は在学中でも申請か、移住に関する要件、就職先に関する要件をそれぞれ満たした場合に交通対象となります。詳しい要件や申請に必要な書類は市ホームページをご確認いただくか、魅力発信課にお問い合わせください。申請期日2月20日金曜日まで必着。大学などをすでに卒業・修了した方は卒業・修了から1年以内の申請期間内に申請してください。申請方法・必要書類を魅力発信課の窓口まで提出してください。書類は窓口または市ホームページで入手できます。注意事項、申請には1、就職活動の時に利用した公共交通機関の領収書、2、引っ越しの際に負担した移転費の領収書が必要となります。問い合わせ、魅力発信課移住定住推進係、電話0299481111、内線1251-1253です。国民年金保険料は納付方法が選べます。保険料は納付期限までに納めましょう。毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月の末日です。保険料を納付期限までに納めないと老後の老齢年金や障害年金、遺族年金を受け取れない場合があります。国民年金のメリット、老後を支える終身保障、生きている限り受け取れる一生涯の保障です。万が一の時も保障、老後だけでなく現役世代の保障、生涯基礎年金、遺族基礎年金もあります。社会保険料控除で税制上も有利、納付した保険料の全額が所得から控除できます。全納で保険料が割引になります。保険料をまとめて前払いすると割引になります。3通りの納付方法、1、口座振り替え、納付に行く手間と時間がかからず納め忘れを防ぐことができます。年金事務所、金融機関、市役所年金窓口のいずれかでお申し込みください。用意するもの、通帳またはキャッシュカード、届け出印、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など。2、納付書、日本年金機構から送付される納付書を使用します。金融機関、コンビニエンスストア、電子納付、ペイジー、インターネットバンキング、キャッシュレス決済、スマートフォンアプリのいずれかの場所、方法で納付できます。 3、クレジットカード。継続的にクレジット会社から立て替え納付されます。年金事務所、市役所、年金窓口のいずれかでお申し込みください。用意するもの、クレジットカード、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など、保険料額と全納割引額、令和7年度、令和7年度の保険料は月額17,510円です。納付額及び割引額が変更となります。1ヶ月、毎月納付、17,510円。1、口座振替、17,450円、割引額60円。6ヶ月、4から9月分、10月から翌年3月分、105,060円。口座振替、103,870円。割引額1,190円。2、納付書、クレジットカード、104,210円。割引額850円。1年、4月から翌年3月まで、21,120円。口座振替、205,720円、4,400円割引。納付書、クレジットカード、206,390円、3,730円の割引。2年、4月から翌々年3月分、425,160円。口座振替、408,150円。割引額17,010円。納付書、クレジットカード、409,490円。割引額15,670円。問い合わせ、日本年金機構、水戸南年金事務所、電話 029-227-3278、 医療保険課国保年金係、電話 029-948-1111、 内線1102です。事業者の皆様の PR、イメージアップにご利用ください。御御霊市指定ゴミ袋の有料広告を募集。市指定ゴミ袋に広告を掲載できます。ゴミ処理の財源確保と地域振興による持続可能なまちづくりを目指して、市指定ゴミ袋に掲載する有料広告を募集します。市指定ゴミ袋はスーパー、コンビニ、ホームセンター、ドラッグストアなどおよそ130カ所で店頭販売され、市民生活に必要不可欠なものです。市指定ゴミ袋の広告を活用して木事業所の PR、 イメージアップに役立ててみませんか。募集期間、1月26日月曜から3月13日金曜まで17時。ゴミ袋サイズ、数量予定、募集枠数、最低掲載料、税込み、広告の企画の順で読み上げます。45リッター、20万セット、3枠、1枠10万円、1枠縦60ミリメートル ×横70ミリメートル、30リッター3万セット、3枠、1枠3万円、1析縦50ミリメートル ×横60ミリメートル、20リットル2000セット、3枠、1枠1万円、1枠縦 30mm×50mm、問い合わせ、環境課、廃棄物対策係、電話0299-48-1111、内線1144-1145です。みのり地区にお住まいの方へ、粗大ごみシール券の還付・返金手続きができます。粗大ごみシール券は、令和3年3月31日から使用できなくなりました。未使用のシール券をお持ちの方は、環境課窓口で還付・返金手続きができます。対象の方はお手続きください。手続き期間、令和8年3月31日まで、受付窓口、環境課本庁1階、還付額、シール券1枚につき100円、注意事項、申請書に必要事項を記入、押印し、未使用のシール券を添えて提出してください。申請書は市ホームページで入手できます。返金は口座振込となります。現金不可、振込先がわかるもの、通帳などをご持参ください。本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。問い合わせ、環境課廃棄物対策係、電話0299-48-1111、内線1144-1145です。お御霊市図書館、ひな祭りを楽しもう。2月の図書館スケジュール、お話し会、絵本読み聞かせ、小川図書館、14日、19日、28日、10時30分から、たまり図書館、14日、10時30分から、みのり公民館図書室、28日、10時から、休館日、小川図書館、月曜日、23日は開館、24日、27日、たまり図書館、月曜日、11日、24日、27日、みのり公民館図書室、水曜日、12日、23日、羽鳥ふれあいセンター図書室、月曜日、11日、24日、詳しくは図書館だよりをご確認ください。移動図書館運行日、A コース、5日、19日、B コース、12日、26日、みのり公民館ひな祭りお話し会、ひな祭りにちなんだお話し会やワークショップを開催します。ぜひお越しください。日時、2月28日土曜日、10時から11時30分。場所、みのり公民館片倉835。内容、お話し会、おひなさまクイズ、紙コップおもちゃ作り、手遊び、ひな人形展示。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299-58-5828です。心身に障害をお持ちの方へ、自動車税減免申請の出張窓口、県は心身に障害をお持ちの方を対象に、申請により自動車税種別割環境性能割を減免する制度を設けています。申請は管轄の県税事務所で随時受け付けていますが、次の日程で市内に出張窓口を開設します。詳しくはホームページまたは県税事務所にお問い合わせください。出張窓口、日時2月25日水曜日、10時から13時、場所、市役所本庁1階打ち合わせスペース、片倉835、日時 3月5日木曜日13時から16時、場所たまり総合支所2階第1会議室神たまり1122、新車中古車の新規登録にかかる減免や自動車税環境性能割の減免は登録日から30日以内に管轄水戸または土浦の県税事務所自動車税分室で申請してください。軽自動車種別割の減免については市税務課へお問い合わせください。これで広報御御霊お知らせ版を終わります。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、まだ寒い日暑い日がありますので、皆様お体を大切にお過ごしください。